カ
ーツ。今日は子ども向けコンテンツと、初級者向けコンテンツについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？
カーツ。
ちょっと言いたいことがありますよね。いつもいつも気になっていた。で、たまにそれについてちょっと触れたこともあるけど、今日ははっきり言いたいと思いますね。はっきり言って、雨ですね。まあ雨降ってるけど、そんなことじゃない。はっきり言って、奥さんうるさいとか、それは違います。最近文句多いけど、違いますからね。仲いいですから。はい、はっきり言って、今日の朝ごはん美味しかったとか、違う違う。そんなことじゃない。はっきり言ってね、まあ日本語だけじゃないけど、その言語のレベルと、そのなんかその子供向けコンテンツのこう混在というのは混ざってるってことね。それちょっと僕は一言言いたい。全ての言語で、まあ、英語でもスペイン語でも日本語でもそうですけど、ビギナーコンテンツね、初級者向けのコンテンツって子供向けのコンテンツがかなり混じってるというか、場合によっては基本的には子供向けコンテンツだけなんですよね。これ僕本当にイライラしてる。だって子供じゃないでしょ皆さん。日本語コンテッペは別にそのまあ子供でも聞いていいんですけど、まあ実際ね、こんな話が面白いと思う子供はいないわけで、多分聞いてないと思う。多分ちょっとなんか早熟っていうのは早く大人になった感じで、まあ早熟なティーンエイジャーぐらいは聞くかもしれないけど、多分ほとんどは大学生以上だと思う。皆さんね、これを聞いてる皆さんはほとんどが大学生以上で、まあ20代後半ぐらいが一番多いし、あと30代ですね。20代後半から30代、一番多いそのセグメントがその25歳から35歳ぐらい。25歳から35歳の人がほとんどです。そしてそれ以上の人たちが次に続きますね。25歳から35歳が一番多くて、次が35歳から45歳、そして次が45歳から55歳、その次がというふうに、年上ですね。少なくとも25歳以上の人がほとんどっていうこと。まあ、20歳ぐらいの人もいるけど、まあ僕が話していることってちょっと若くないですよね。まあ人生とはね、みたいな。そういう話がほとんどだから、まあちょっと人生もまあ半ばそのミドルエイジクライシス以降の人たちが、うん、わかるわかるみたいなね、感じでしょ。多分やっぱりまあちょっと早熟な人も多いんで、早熟な人にとってはまあやっぱり20代後半、わかる先生わかります。僕が言ってるのはよくそのやっぱりこう今までのね、やっぱり小学校中学校高校大学までのなんかこう受け身でも、群れることができた群れるね、戯れる、まあ受け身でもね、特に努力をしなくても他人と出会い、他人と群れるというのはなんかこうグループね、ちょっと悪いニュアンスがあります。群れるというのは、まあ、漢字2つあるけど、ムシムシのなんかそっちじゃなくて、群れるなんかこうグループですね。例えば動物、まあライオンはあまり群れを作らないですけど、群れを作るというのはグループを作るってことね。ライオンはあまりまあ家族ぐらいですよね、ライオンってほとんどが。でも草食動物ね、なんか食べられる方のまあまあそう考えたらちょっとかわいそうだけどね。まあ基本的には草食動物は肉食動物に食べられることがほとんどでしょ。まあゾウはあんまり食べられないかな。でもゾウも群れますよね。やっぱり結構そういう草食動物にとっては肉食動物から身を守るため、もしくは まあ、身を守るためでしょうね。基本的には身を守るため、あとは、まあ、みんなで移動して草を探して食べる、そっちの方が安全だし、まあ、子供を作ることもできるし、群れた方が、まあ、メリットが多いですよね。ただ群れる問題はですね、やっぱりじゃあその群れの中で誰が一番先を歩いているか、ね、多分リーダーみたいなものなんですけど、もしそのリーダーがですね間違って草のない方に行ってしまったら、その動物たちは全滅しますよね。だから、まあ、人間社会にそれを置き換えても、なんかこう果たしてそれはいいのだろうかと。何人かのリーダーたちがこの地球にいる人類すべてをこうリードしている、それ結構危険じゃないの、そっち草 ないかもしれないよっていうのが、まあもう一つの考え方ですね。人間は群れた方が力が強くなるけど、もしそれが間違っていたらどうするっていうことで、まあたまにリーダーを変えたり、もしくはリーダーをたくさん作ったりしてきた、まあ過去そして現在がありますね。やっぱりこうリスクマネジメントというか、ダイバーシティにはリスクマネジメントありますからね。やっぱりいくつものグループがあることによって、まあ間違ったことをみんなでするっていうリスクがなくなる。ただやっぱりグループっていうのもね、やっぱりまあ皆さん分かってるように、人が3人4人5人集まると、結局自分の本当に考えていること、自分の本当にやりたいことがなかなかできないでしょ。例えばですよ、僕が一人で考えているとき、今ね本当に僕の意見が言える。だけど2人のとき、ね、生徒さんと2人のとき、人によっては僕の強い意見が言えなくなる、人によってはまあ大丈夫で、まあその生徒さんと2人の時はまだね大丈夫なんですよ。2人の時はまだ大丈夫、2人の中で深い話ができる。でもね、これ不思議にやっぱり3人とか4人とか5人とか6人と人が少しでも増えると、少しずつこう意見がこう言えなくなっていく、やっぱりこう弱くなっていく。これが僕の経験だし、皆さんも分かってることだと思います。もうグループができると、やっぱりそれぞれのアイデアというのは薄くなっていく、薄くならざるを得ない。なぜかというと、強い意見を言ってたら多分嫌われる、面倒くさがられる。だからまあたまにそういう人もいますよね、何人いても関係ない態度を取る人ね。でも大抵嫌われる。やっぱり嫌われたくないから、僕も嫌われたくないし、やっぱり人が何人かいると、まあ浅いことしか言えなくなる、ね、こういうふうに少しずつこうグループになるとね、群れるとやっぱり弱くなるでしょ、意見が。で、何の話をしてるかというと、こんな話をね、こんな話を子供が興味を持って聞くわけがない。日本語コンテッペイ Z は、中級者の学習者が、日本語中級者が上級者になるための、橋のようなものですとか言ってるけど、中級者、日本語中級者の子供だってたくさんいるんですよね。なんかこう多分半分日本人の子とか、なんか日本に留学したことがある高校生とか多分いるんですよね、たくさん。まあなんかありますよね、なんか高校生ぐらいの時にもうすでになぜか留学してる、いろいろな理由でね。だったり、まあお父さんお母さんの仕事の都合で日本にこう5年間住んだことがあるアメリカ人の子供とか、もう中級者なんですけど、中級者もしくは上級者に近いかもしれないけど、日本語コンテッペイ Z 聞いて、今の話聞いてね、グループはみたいな話を聞いて面白いと思えないですよね。だけど大人の皆さんだったらもちろん面白いと思ってくれると信じてます。で、簡単な日本語で話したとしても、大人にとって面白い話っていうのがたくさんあるんですよね。まあビギナーポッドキャストでは、ああ今日は雨ですね、だけど雨は意外と悪くない、雨が降れば外に出なくていい、いつもは外に出たいと思うけど逆に外に出られない、その不自由さを楽しむのはどうですかみたいな、まあ、そういう考え方を子供が楽しむとは思えない。 簡単な日本語で話して、でも大人が楽しめることっていうのは、大人が楽しめるコンテンツっていうのは作れると僕は信じてずっとやってる。だから僕の作っているコンテンツは大人向けなんですね。大人の皆さんがどんなに日本語のレベルが低くても、楽しめるようなものを作ってきた。ビギナーポッドキャストではね。で、それが中級になるともう少しレベルが上がって、だけどやっぱり楽しい。楽しいというのは大人にとって、考える大人にとって楽しいコンテンツ、これを目標に作ってきた。でもね、ほとんどの言語学習のこの、まあ、業界っていうの、業界と言いますね、このインダストリー、業界に、この業界でもう同じことがずっと繰り返されている。今でもそう、昔からそう。ビギナーコンテンツが子ども向けコンテンツとミックスしている、もしくはほとんどは子ども向けコンテンツがビギナーコンテンツになっている。で、僕はそれが本当に嫌だった。今でも嫌だ。だって僕はね、スペイン語を勉強してた時、まあまあ今でもしてるんですけど、英語を勉強してた時、まあまあ今でもしてるんですけど、そのいや俺さ、大人だからこんな子ども向けの楽しめないよと。ね、僕はスペインでバルセロナでね、授業を受けてた時、学校に行ってね、スペイン語の学校に行って授業を受けてた時、その女の先生はね、ある女の先生は僕たちになんか子供っぽいゲームをたくさんさせた。僕ね、ある時切れましたよちょっとなんかフィードバックがあったんですよね。なんか生徒一人ずつに先生が私の授業どうですかみたいなフィードバックを聞く、なんかこう、まあ、インタビューみたいなのがあって、まあ、それは多分学校に言われてやらなければいけないことで、多分ほとんどの生徒は、ああ先生楽しいです、いつもありがとうとか言ってると思うんですけど、僕はちょっとね強く言ってしまいましたね。少し後悔してる、ちょっと強すぎた。言語学習ってみたいな、ね、その子供向けコンテンツっていうか、子供、俺たち子供じゃないよ ね、僕はもうその時37歳38歳ぐらいし、まあ僕と近い年齢の人が何人もいましたよね、子供もいるような人がね。でそういう人たちだけで なぜこんな子供っぽいことやんなきゃいけないの。いやいや勉強したくないわけじゃなくて、なんか逆にモチベーション下がっちゃうんですけどみたいな、ね、そういう話。なんかやる気はあるけど、僕たちが話したいことってそれじゃないでしょみたいな、ね、そんななんか踊ったり歌ったりすることじゃないよねっていうのが僕の意見です。いやいや皆さんだってそうでしょ。日本語で歌ったり踊ったりしたいですか。したくないでしょ。恥ずかしいっていうのがその嫌な恥ずかしさですよね。なんかリスペクトされてないよね。いや違うじゃないですか、大人だからやっぱり子供じゃないからね。そんなこと嫌でしょ、そんな扱い嫌ですよね。だから僕はその悔しさ、まあ今でも悔しいと思ってる。だってそういうことを続けてる日本語の先生たくさんいるから、皆さんを子供のように扱ってね、リスペクトしない、僕それ本当に嫌だ。自分が同じことされて嬉しいですか。だんだん切れてきた。だんだん熱くなってきた。体が熱い。怒りですよね。怒り。いや、そういうのが好きな大人もいるかもしれないですよ。まあ少しね。いるでしょう。なんか子供っぽいのが好きなね。子供向けのコンテンツ読んで、ニコニコしてるような人もいるかもしれないけど、絶対少ないですよ。ほとんどの人はそれが原因で言語学習やめてる。本当に。ビギナーの時の扱われ方ね、存在の扱われ方、なんかこう尊重されてない感じ、人格、今まで の社会で頑張ってきた人格を否定されてるような感じね。だって皆さん小学校中学校高校大学出て、その後会社に入ってね、ほとんどの人は毎日超プロフェッショナルとして生活してるでしょ。家に帰れば子供がいる人もいるしね、もう家のこと、社会のことを、まあ、社会としてはね、こう会社でもこう先輩部長課長になって、社会的にもちゃんとこう一人の大人として扱われ、選挙にも行き、自分の強い意見を持ち、でまあ なんていうの、もうなんていうかな、もう一人のあのなんていうかな、尊敬された個人でしょ。それがなぜ言語を勉強したいというピュアな気持ちで教室に入ったら、さあみんなで歌いましょう、赤赤青青、ふざけんな、僕は絶対そんなことさせない、させたくない。だって違うでしょ、そんな。なんでいきなりあのピエロにならなきゃいけない、クラウンですね、なぜピエロにならなきゃいけない、なぜですか、うん、プンプン。まあまあ、というわけで日本語コンテンペはこれからも皆さん、大人の皆さんをあの楽しませられる、しかも楽しいというのはそのファンだけじゃなくてね、この興味深いコンテンツ、ね、考えさせられるインスピレーショナルなもの、そういうのを作って、みんなと一緒にあの大人のこうまあ大人、日本語で大人っていうとちょっと変な感じがしますね。大人の、まあまあまあ大人のコンテンツとか言うとちょっとこうあの新宿っぽい、夜っぽい、あの歌舞伎町っぽい、でも違いますからね、そういうことではない、はい、まあまあまあ、いい大人のいいコンテンツ作っていけるように、これからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。それではチャオチャオ、アステレゴ、またね、またね、またね。